ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします。ヒューマンラボのコーナーです。さあ、今日は9月24日から9月30日まで熊本市の鶴屋百貨店で個展を開催されます日本画家の山下隆治さんがゲストでございます。ということで山下さんです。おはようございま す。よろしくお願いいたしま す。以前もうちょっと前になりますけどもね、この番組でちょっと山下さんの作品に関してちょっといろいろご紹介もしたりしているんですけれども、また今回9月24日からですから、もう明日明後日からですか。
そうですね、明後日からなります、ね。
個展ということで、今回9月30日までということになっておりますけどもね、もともとご出身どちらでしたっけ。
大和町ですけど、以前は矢部町矢部町ですか、
ね、はいはい
ね、ご出身です、はい、
ということで、そこから第二高校の美術科、そして愛知の県立美術大学美術学部日本画専攻。
そうですね、はい
ね、いうことで、もともと日本画をやってらしたんですか。
でもともと日本画っていうのは、まあ大学受験をする上で日本画っていう、はい、もう道っていうかコースを選んだんですけども、
はいはい、それまではじゃあ、
まあそもそもは、油絵を描きたくて、はい、第二高校の美術科に進んだんですけど、
でもそうじゃなくてそっちの日本画の方に行ったっていうのはなんか、
いや、ずっとそのやっぱ高校3年まで、油科で、大学受験しようと思ってたんですけど、やっぱどうしても自分がこう出し自分から出てくる色が好きになれなくて、
でさ、ちょっとなんか今の感覚ってのはなんか我々にはないない
や友達が描く作品とかすごく綺麗だし、なんかかっこいいなと思うんですけど、はい、自分が描いた作品の色がどうしても好きになれなくて、結局それでまあもうダメだと挫折をして、
はい、
で、でも大学は受験したい、じゃあ他にどういうジャンルがあるのかなっていうところで、まあ平面表現だと、まあ油絵と他に日本画っていうのがあると。でその受験内容のデッサンが、まあ、鉛筆デッサンっていうやつなんですけど、まあ、自分に向いてるなっていうことで、
へ
まあじゃあ行ってみようと、まあ、正直日本画が何なのかちょっと分かんない状態だったんですけど、
うん、まあでももう行っちゃおうと
行っちゃおう
ということで行っちゃったわけですね、
まあ、他に道はないということで。
はあなるほどね、はい、それからね、不思議なもんでというか、やっぱでも、山下さんにあったんじゃないんですか、その日本画っていうのが。
そうですね、やっぱその日本画っていうのは大学に入ってほとんど、まあ、本当に知ったんですけど、まあ、その岩絵の具っていうものを初めて触った時に、やっぱその一色一色自分で作らなきゃいけないっていう作業工程とか、あとやっぱその粒子が粗いっていう、まあ、これちょっと他の人その、ね、描いたことない人は分かりづらいんですけど、粒子が粗いっていうのがその物質感が強くて、なんか自分にあったんですよね、そのあかっこいいなとか綺麗だなって。
ほう、はい、でね、よくね、まあ、岩絵の具を使うというのは日本側ね、
はい、
さあ、まあ我々も聞いたことあるんですけど、実際あんまり目にすることや触れることはないんですよね、はい、で今日は山下さんこのスタジオに持ってきていただきまして、ね、で実はその岩絵の具ですから岩なんですよ本当にで岩を持ってきていただきましたまあまあ、岩絵の具使いますけど、岩持ち歩いてる人もあんまりいないと思うんですが、
まあ今日はたまたま
ね、えこのね、マントもこの口に表現できないようなこの色合いの岩、
うん、そうですね、
これはどっから出てくるんですか、まあ、どこで、まあ、その産出されるというか、
まあ、今ほとんどアフリカだと思いますけども、そういうその他の鉱石を掘ってる時に、まあ、たまたま出てきたりとか、まあ、その専門で掘ってるところもあると思いますけど、まあ、そんなに需要があるわけでもないですし、
これはこれ専門にちょっと触ってもいいですか。
どうぞどうぞ。
専門に掘ってるわけじゃなくって、なんかいろんなもんこう掘ってたら出てくるもんなんですか。
そうですね、まあこの群青とか緑青っていうのは、まあ、乱動鉱とか、まあ、クジャク石って言われたりするんですけど、はい、まあ、その銅の鉱山とかそういう近くで出てきたりとか、まあ、そういう宝石とかそういうなんていうんですか、そういうものをなり損ないではとはあるんですけど。
なるほどね。あのね、まあこうエメラルドグリーンというのとまた少し違うんですけども、そういう 系統の色、あとブルーもなんていうんですか、このいわゆるのがいわゆるこうコバルトブルーというかね、うん、藍色というか、
そうですね、
ね、ちょっと音がわかるかな、ちょっとこういう感じね、今日は 手のひら乗るぐらいの小さいやつをお持ちいただきましたけども それが入ったあの色がこう、ま、混ざり込んだ石なんですよ、うん、でこういうのが出てくるわけですね。
そうですね、まあ僕が持ってるのはまあちょっとね そんなにいいものではないですけど、うん、やっぱ貴重なやつっていうのもそれそのもの、大きいやつがその、うん、あの群青の色したりとか、うん、緑青の色したりとかしてますけどね。
でね、今日はそのこれを要は、うん、砕いて粉にしていくんですよね。
そうですね、まあ、業者さんがそういうポットミルっていう機械に入れて、はいはい、まあ岩と岩をすり合わせながら、まあ、あの徐々に細かくしていくんですけど、
で徐々に細かくしていってそれを色に分けるわけですか。
そうですね、まあ、群青だと、うん、あのまあ、手元にあるこれがまあ6番っていう番号ですけども、
粉、はい、ね、のやつを持ってきていただいたんですよね、
は
い、
この日本画の岩絵の具には番号が振ってあって、うん、はい、大体まあ正直使えるものでいうとまだ8番ぐらいから13番とかって言って、で数が小さいほど粒子が大きい、
ほ
で数が大きくなるほど粒子が小さいんです。
ほ、その粒子の大きい小さいっていうのは何が変わってくるんですか。
粒子の大きい小さいでこの色の合わさが変わってきます。
は、粒子が大きいと、
粒子が大きいとその発色が良くて色が強いわけです。
へえ。
で粒子が細かくなりにつれて、淡く白っぽくなっていきますね。
あ、ですから今日持ってきていただいたそのこの群青は6番でしたっけ。
これまあ6番です、
ね、だからすごい青々してますよ ね、 ですね、
はい、
でこれがどんどん落ちていくともうじゃあ薄く淡い色に、ね、
はい、これがあの、まあ、一番ちっちゃいのがこれ 白って書いてある、白色の白って書いてありますけど、はい、これ日本語では白って言うんです。
白
です、うん、で13番ぐらいまで普通の色あるんですけど、はい、この群青とか緑青に限ってはそのものの色が濃いので、13番とか14番以降にまで小さくしても色の発色があるので変化があるので、それあの15番ぐらいまであるんですよ。
うわ、じゃあ同じ元は一つの色でも、それだけの濃淡で十何段階もあるっていうことですか。
はい、
はあ、繊細な、
繊細は繊細ですね、
ものですね。
で粒子の粗さの違いがあるので、こう混色がなかなかうまくいかないんです。
あ、混ぜるのが、
はい、混ぜて使いますよ。僕も混ぜて使うんですけど、やっぱりこれとこれを混ぜたら、まあ、どんな風な変化になるかと、どういう結果が得られるかっていうのはやっぱ経験がないと。
ほう、
例えばこれ説明大丈夫ですか、
ね、大丈夫大丈夫です、
例えば紫色を作るに赤色と青色を混ぜますよね、
赤と青混ぜますよね、はい、はいはい、
で例えば粒子の大きい赤色と粒子の小さい青色混ぜるとした時に、うんうん、結果的にじゃあ綺麗な紫色ができるかっていうと、
はい、
混ぜてみると粒子が細かいやつが結局上に上がっていくんですよ、浮かんでくるんですよ。
は
あ、にかわで練って水を入れると、にかわで練ってる状態の時はまだ混ざったように見えるんですけど、うん、そこに水を入れたりとか画面の上に乗っけるとその質量が軽いものが上の方に浮かんでくるので、結果的には青みよりも赤みの方が上に浮いて見えるんです。
じゃあその辺の出来上がりを実際画面に塗るところまで予測して、
そうですね、
合わせていく。
そうです、そうです。
じゃあ合わせた段階ではまだ違う色なんですね。
そうです、
微妙にね、はい、うわ、難しい繊細なことをやってますね、
は
い、
だからまあ例えばブロックがあったとして、あの岩のブロックと同じ大きさ形をした大きさの発泡スチロールがあったとしたら、それを混ぜたら結果的にどうなるかっていうことを考えたときに、完全に発泡スチロールの方が上に浮きますよね。
あ、そりゃそうでしょうね、
はい、
うんうんうん、
それが画面上で起きたりとかする。
へえ。いやー、これはだから自分が納得いくまではそうやって何回も何回もそれをやっていく。
そうですね、まあ、だから結局こう日本画ってこう修練が必要なものですから、なかなかこう手を出しづらいところでもあったりとか、まあ、まだまだ僕も勉強中なんで先生方が書いてるような作品にはまあ到底行き着いてはいないですけど、まあ、多少はあの自分なりの描き方はできるようになってきたかなとは思ってます。
あの色が納得いかないってことで、あの油の方から日本画に行きました、
はい、
あの自分の納得の色いく色っていうのはどうですか、少しずつ山下さんなりには。
あの結局そういう自分のこの欠点っていうかっていうのはこう治らないなっていうことには落ち着いてますただ、
はい、
自分にしかできないことがまた分かってきたんです、
う
ん
う
ん、
ほう、
そのいろんな複雑な淡い中間色作るのは苦手だけど、うんうん、結構こうビビッとな色をこう画面上で合わせてって、あのバランスよく作るとか、そういうのは自分でこう楽しくできるなっていうのが今になっては、今になってからようやく分かってきて、でそれはやっぱ他の僕の作家仲間からすると、まあ、できないことらしくて。
なるほど。
だから、グループ展とかいろんな展覧会で数多く並んでても、うん、まあ、会場に入ると一発で僕の絵がどれだか分かるっていう。
はあ、なるほどね。
風に、まあ、周りの人は言ってくれますね。
いやー、そういう風な、うん、まああのね、まあ、このなんて言うんですか、その画材といいますかね、この岩絵の具一個取っても、もうちょっと聞くだけでこんだけやっぱ違いがあるわけですね。
そうですね、
同じ絵でもね。いやー、なるほど。で、うん、その一発で分かる絵というのがですね、もう個展で、はい、明後日から、
はい、
ズレ百貨店で開催されます、はい、まあ、今回はまあ、いろんな実はね、山下さん作品、はい、画風がいろいろありまして、はいはい、
そうですね、
いわゆる日本画的なものですね、皆さんがパッとこうこんな感じかなっていうね、はい、富士山があってとかこう風景画っていうのと、そうじゃないちょっと洋画タッチな作品といいますか。
そうですね、
ものはですよ、
うん、
ね、ちょっと普通に女の子が描いてあったりとか、
はい、
いろいろあるんですね、日本画といっても。
そうですね、うん、まあ僕が何ですかね、まあ、欲張りなところがあって、やっぱりその土地の風景も描きたいし、うん、花も描きたいと、うん、そういう気持ちはまた別でやっぱ絵描きとして その欲としてあって。
あ、なるほど。
ただ、まあ、僕がこのライフワークとしてずっと続けていきたいのは人物表現なんですけど、
うん、
それがこれまでは、まあ、自分なりに綺麗に描ければいいな、
うん、
美人に描けるとか描ければいいなと思ってたんですけど、まあ、ここ数年になってこのなんていうんですかね、テーマ性が まずなかったんですよね、自分で。ただ自分なりに綺麗に描きたいというだけ でそのテーマを探っていく上で、まあ、今のこの今回のテーマに行き着いたのは行き着いたんですけど、まあ、話せばすごく長くなるんで。
今回のテーマがですね、まあ、タイトル、まあ、ムゾラシカ。
ムゾラシカですね。
まあ、熊本弁でいわゆるムゾラシカかなと思ったんですが、
そうですね、はい、
もうそれだけでもない。
そうですね、
山下さんなりのテーマもこれあって、はい、
まあ、熊本弁、まあ、僕はムゾラシカで覚えて、うん、まあ、ムゾラシカですよね、で、まあ、まあ、場所によってはムゾカとか
い
う、
ね、
言い方しますけど、うん、まあ、僕はもうムゾラシカで覚えてきたんで、もう今回テーマはムゾラシカにしたんですけど、うん、まあ、僕が正直昔のことを思い出したくなかったんですよ、うんう
ん、はい、
っていうのはやっぱりもうそんなに自分っちも裕福でもなかったですし、まあ、そういう生活に戻りたくもなかったんですけど、それとは相反する感覚で、やっぱりそういうお金はなかった、ね、そんなにはなかった、まあ、なかったけど裕福ではなかったけど、でも、まあ、おじいちゃんがいたりばあちゃんがいたり、うん、父親がいたり母親がいたり、うん、兄貴がいたり妹がいたりとかっていう、なんかそういうなんかその幸せな日々があったなっていう、そこに戻れないっていうのが一番悲しくて、
うん、
昔のことは思い出したくなかったんです。
なるほどね。
だからあえて昔の話を しなかったりとかしてたんですけど、その僕が東北の方にスケッチに行った時に、その乗っ腹で天気がいい時にこうスケッチをしてたら、自分がちっちゃい時に親父たちに連れられてこう野良仕事の手伝いたりとかしてる時の風景とこうシンクロしたんですよね。その匂いとか、その太陽の暖かさとか、うんうんうん、虫の葉音とかが、
うん、
その時にふっと熊本のことが思い出されて、まあ、あの時なんかこう妹がいて、まあね、近所の人が珍しかとか言ってたなとかっていう、こうフレーズがこう浮かんできた時に、うん、あ、やっぱりこう昔その自分が幸せって感じた時のことを書いていかなきゃいけないんだなっていう、
そこで気づいたと言いますか。
そうですね。だからやっぱカッコつけてその書かないって言ってたんじゃなくて、やっぱそこはもう書かなきゃいけないんだっていうことですね。ことを思って、まあ そのもうそのものムゾラシカにして今回テーマとして、まあこれは鶴屋の個展だけじゃなくて、今後僕はいろんなところで展覧会やる上でもうこれはテーマとして使っていくつもりでもう今回始めてます。ま
あ、そんなですね、あの山下さんの思いが詰まったこのムゾラシカ、あさって24日から、鶴屋で開催でございます。はい、いろんな熊本の風景も実はたくさんね、作品として書かれておりますので、本当ご覧になっていただくだけでも楽しめるんじゃないかなと思いますね。あとやっぱりね、最初に話しましたこの色ね、これ見ていただきたい非常に素晴らしいです。こちらの方は24日から30日までということになっております。ぜひ足を運んでいただきたいと思います。はい、ということでこの時間はですね、ヒューマンラボ日本画家の山下隆治さんにお越しいただきました。山下さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。